今日私たちは知恵と知識ということを考えたときに、知識をたくさん蓄えている人を立派素晴らしい何でもできるというふうに考えがちですし、知識のある人は誇ります。しかし聖書は、伝道者の書はここでは知恵と言っております。知恵がどんなに素晴らしいものであるかを語ります。じゃあ知恵と知識ってどう違うんでしょうか。そんなことをこう見ていくことができると思いますが、この8章は実に分かりにくいところであります。いろんな翻訳もそれぞれ訳がありまして、本当にどれをどういうふうに訳を決めたらいいのかっていうふうにこう迷うことがたくさんありますし、また内容もここでは A と言ってみたら B であり、その B は実は C であるなんていうふうな、本当にこう理路整然と説明しにくいところが、この伝道者の人全体がそうなんですが、発祥は特にそんな感じを思わせるところであります。結局発祥は一体何を言いたいんだろうか、ここでずっと実は内輪話になりますけれども、悩んで1週間ここから何が語られる、何を神様は私たちに教えようとしておられるんだろうかというのが非常に悩み続けていたところでもあります。そんなところで、皆さんは結局今日の説教は何だったんだろうというふうに思われても仕方がないなという現状があります。ただ伝道者の書は特に矛盾と思われるような実は見方をしているというふうに言ったらよいと思います。矛盾って盾と矛なんですが、それを矛盾というふうに書きますよね。で、それは何かというと、見方を変えればそれは良いことにもなるし、反対から見ればそれはまた違ったようにも良いことにも言える。悪いこともある見方を変えれば良いことにもなるし、悪いと言われていることもまた見方を変えれば良いというふうになるよ。そんなこう言い方をしているのが伝道者の書のように思われます。ただ一点、もし統一しているものがあるとするならば、これは最後の結論なんですが、12章のこの13節14節なんだろう。ここが最後の結論ですし、それが一貫している教えなんですね。お読みいたしますが、結局のところもう全てが聞かされていることだ。神を恐れよ、神の命令を守れ、これが人間にとって全てである。神は善であれ悪であれ、全ての隠れたことについて全ての技を裁かれるからだ。これが結論なんです。で、そこに至るまでのああでもないこうでもないというものを、いや結局はここに行き着くんだよ、この先ほどお読みした12章の13節14節に行き着くんだよということを悟らせるためのいろいろな知恵、この世の知恵と、また神を恐れるということが知恵の知識の始めである、知恵の始まりだというふうにむしろ教えていく、そのところに至るまでの過程なんだなというふうに頭の中に全体像を抑えながら見てまいりたいと思います。で、8章なんですが、この8章の1節を実は7章の一番最後にくっつける訳もあります。そしてまた8章の1節は独立させて理解を見ていくのもあります。そして8章の1節2節は実はこの8章の1節で言っていることを具体的に説明するのが2節以下なんだというふうにも理解しています。で、私はこの8章の1節はこの2節以降のことを説明する主題的な位置に置いて、今から皆に共に皆と一緒に、見てまいりたいと思っています。つまり8章の1節でこのようにあります。誰が知恵のあるものにふさわしいだろう、誰が事物の意義を知り得よう、 人の知恵はその人の顔を輝かし、その顔の硬さを和らげる、あります。で、知恵、本当に知恵があるってどういうことなんだろうなというふうに考えますと、先ほど見ましたように伝道者は人間の力ではどうすることもできないことがあるという事実を認めること、それが知恵なんだというふうに一貫して述べている点であります。ですから知恵は人間の力では知り得ないこと、どうにもならないものがあるということを認めることから始まっていくというふうに言ったらよいだろうと思います。そしてそのとはいうものの、その知恵はなんと素晴らしいものか、その知恵の素晴らしさについて一節でこう言います。人の知恵はその人の顔を輝かし、このその顔の硬さを和らげるというふうに言っております。箴言にはこうあります。人の心はその人に移るとありますように、その人格っていうものは、持っているものが顔に現れるっていうふうに言っているわけです。余談になりますが、リンカーンが大統領になって、とても大切なポストに人を選ぶときに、閣僚の選ぶときにいろいろと決めて、最後に決めたのが、どうしても一人決まらなかったんですけれども、決めたときに、あの人がいいって決めたんですって。そしたら、なぜですか、顔がいいからだって言ったんです。で、顔がいいっていうのは何かっていうと、その人の内側のものが顔に現れてるっていうことなんですね。だから決めた。決して今日にハンサムだとかハンサムじゃないとか、そういう意味で言っているわけではありません。ですから人の中の内面って、特に知恵は、人の顔を、その人の顔を輝かし、その顔の硬さを和らげる、内面が外に現れるというわけであります。ですからその知恵というものは、本当に求めて、どんなに素晴らしいものであるかということを伝道者は認めるというわけであります。で、この伝道者はさらに8章の2節から、先ほど言いましたように、今度は具体的に知恵というのは、人の知恵というのはどういうものかというと、王の敬意には逆らえない、上に立たされているものには逆らえないということと、その上に立てられた者に対する対処の方法をこう教えていく、それが知恵なんだって一つの例を挙げます。そして、しかしです。しかし、たとえ王といえども、その死の日、自分が死ぬということを左右することはできないということの限界もまたここで教えていくわけです。さて、本当にこの、先ほど言いましたように、8章は難解中の難解の章と言えます。この著者の視点があちこちに向かっていきまして、止めどもがなくて、一体全体的に何が言いたいのか分かりにくい、私にとっては手に負えない感があります。しかし、先ほども言いましたように、誰が、一節で言います、誰が知恵あるものにふさわしいだろう、誰が事物の意義を知り得ようと言っています。こうして、この知恵がどれほど必要であるかという、知恵をどれほど慕い求めているかということを、ふさわしいものであるか、どれほど有効であるかということを、伝道者はまず一節の最初に持ってきます。ですから、伝道者は知恵を求めろって言うんです。知識ではなくて、ここでは知恵を求めろと言うんです。で、伝道者がここで言っている、この書を表した、この伝道者の書自身の著者はソロモンですから、王であります。神様から知恵をいただいた 王として語っているわけですが、ここではもう全くそういう、自分は知恵を持っているだとか、まるで王である権威を持っているんだということは見せておりません。つまり知恵は持っているということはもうこれで十分ということはありえない。知恵のあるものはさらに知恵を求めていくし、知恵を親しいと思うものだというふうに伝道者はここで自分のことを前提にして話しております。ですから事物のこの8章で事物の意義を知るという知恵、そしてそれを得得している知恵者というものがどんなに麗しいものか、ふさわしいものかというでしょうか、願わしいものかということを賛美しているように思われます。同時に伝道者は知恵を得ることが困難であることも認めてますよね。7章の23節24節ではこう、ちょっと前でこう言ってますよね。私はこれらの一切の知恵によって試み、そして言った、私は知恵あるものになりたいと。しかしそれは私の遠く及ばないことだ。今あることは遠くて非常に深い。誰がそれを見極めることができようか。そしてそれでもなお知恵が麗しいものだ、知恵を得ることに憧れている伝道者の姿があります。伝道者は神様から知恵をいただいたんですよね、ソロモンは。そして知恵あるものであり、そして敬意あるものですけれども、本当に知恵あるものはさらに知恵を得る、そして知恵を得ることの難しさをこの知っているものというふうに言うことができるでしょうね。ですから俺はこれだけの知恵があるんだ、知識があるんだって言ってる人は本当に知恵があるとは言えないようであります。そしてなぜならその人の知恵はその人の顔を輝かし和らげるからだと、知恵がなぜそんなに親しいのかということを語ります。伝道者はこの知恵がその人の顔を和らげる、ああでもこれを聞いた時に私はクリスチャンってどうかなと思うんです。私を他の人たちが見てですね、未信者の人が見て、なんか違うな、ちょっと普通の人と何か違う気がする、いい意味でですよ、なんか変人だっていい意味で、なんかちょっと違う気がするじゃなくて、いい意味でそういうふうにこう察せられるような人格っていうんでしょうか、あなんかあの人違うよね、聞いてみたらあの人はクリスチャンだらしいよというふうにこう顔の表情を見て、何かこう違いがあるなっていう、そういう品格と言ったらいいんでしょうか、そんなものがこう伝わるならばいいなっていうふうに思います。ここで言っていますよね、人の知恵はその人の顔を輝かしですよね。だって私たちキリスト者はどうですか、人生の最高の問題、根本的な問題と言ってもいいでしょうか、罪の解決と裁きからの許しを知っているものであります。そしてその解決もこう私たちは得ているわけであります。でさらにですよ、そのことを通しまして神に愛されていることを知っているものですよね。その私たちが一番大切な根本的な知恵を私たちは持っているんですから、顔つきで輝きがあって、そしてそのいつもしかめっ面してるんじゃ、私はどうもそうらしいんですが、特に説教の前はもう本当にしかめっ面で誰も寄せつけないような雰囲気を漂わせてるように思いますが、本当にそのような普段こう輝きって言ったらいいんでしょうか、またその柔和さと言ったらいいんでしょうか、そんなものがこう顔から出ているならいいなっていうふうに思うんです。逆にね、あれでも牧師かっていうふうにこう言われるような雰囲気をこう、まあいろんな失敗をするということとはまた足らないということとは別でね、 私たちは本当の罪の許しを知っている、神によって愛されていることを知っているという平安だとか喜びというものが輝きとなって現れて、そして顔にこの柔らかさ、柔和さが漂っていたらいいな。ここではそうですもんね。その顔の顔を輝かし、その顔の硬さ、顔顔って出てますからね。本当に私たちがどのような表情をしているんだろうか、そんな風に思います。ですから街を歩いている私の姿をちょっと見てですね、あんな顔渋い顔してるのかっていうふうにこう言われないようにと思います。あんな険しい顔をいつもしてるんだろうか、あれでも牧師で神様の愛を知っている人なんだろうかっていうふうに言われないようにというふうに、願ってはおります。そんなことをちょっと考えさせられます。私たちは本当の知恵を知っているはずであります。ただこの世の知恵で、ここで伝道者はさらに2節以降言います。一つの例を挙げます。その例は、この世の知恵は何かと言いますと、こう言っています。2節から5節、私は言う、王の命令を守れ、神の制約があるから。王の前から慌てて退出するな、悪事に加担するな。王は自分の望むままを何でもするから。王の言葉には権威ある。誰が彼にあなたは何をするのですかと言えようか。命令を守る者は災いを知らない。知恵ある者の心は時と裁きを知っている。これはこの世においても、知恵というのはその人の命、その人の立場、それを守ってくれるっていうんです。先ほど言いましたように、知恵と知識の違いってどこにあるか。知識を持っていても愚かな人っているんですよね。なぜかというと、自分の今置かれている立場だとか、自分が今話すべき事柄だとか、またそんなことを言わなきゃいいのにっていうことをつい言ってしまうだとか、そして自分の立場を自分で悪く追い込んでいってしまうという人がいます。でもその人はとっても多くの知識を持っているんです。でも知恵に欠けるがゆえに、その人自身は自らの立場を悪くし、自分の命を悪くしていく。そういう人がいる。で、ここのところでこの伝道者は言うんです。王の前に立った時に、私たちはみんなそうだ。私たちはこの世にあって知恵があるならば、こういうことはしないよっていう話をこの2節から言います。まず、王の命令を守れ、神の制約があるから。これは当たり前ですね。私たちは神様の前に、王様の前にあなたに服従します、誓いますというふうに言います。で、誓うってのは誰に誓うんですか。神様に誓うわけです。私たちは自分よりも上にあるものに、両方の上にあるものに対して誓います。ですから、人と約束するということは、実はその人との約束だけではなくて、神に対して制約していることと同じなんですよ。だからそれは守るべきですよ。それを愚かにもですね、私はもう勝手に、私はあなたとの約束は別に構わない、王様がなんだなんていうふうに言って、勝手にその命令を破るようなことをして、自分の命を縮めてはならない。そうすると、先ほど言いましたように、知識があって知恵がないと、私たちは本当にこの制約をしたということが、神がその制約を許されたという、神のもとでっていう、神もその約束制約を聞いておられる、神が許されたんだということを神を忘れているのは、それは知識があったとしても知恵がないことです。で、この知識と知恵ということは、そうしますとですね、先ほど言っていますように、この知識は物事についている知っている内容を、これを知識と言います。パソコンにいろいろな強いっていう内容もあります。そして天体についての知識もあるかもしれません。この地球の出来事のあらゆることに知識があるかもしれません。しかし、知恵というのは、その知識を応用する力です。 それをうまく使う力のことを知恵というふうに言います。ですから知識が山ほどあっても知恵が足りない人は単なる物知りでしかないわけであります。その知識をきちんと良い方向に使うことができなければ、知識の方向といえばコンピューターの方が勝ってるかもしれませんね。そのような知識のある人は気をつけなければいけないことは、とかく自分の知識をひけらかしてしまって、それでいてその知識がその人の生き方に何の影響も与えないという知識人っていうのもおります。また知恵も気をつけなければならないのは、知恵に長けているがゆえに自分で自分を首を絞めてしまうということも起こり得ます。裏の裏を書いてなんていうふうに、知恵がいかにもあるように見えて自らが信頼を失っていくということも出てきます。ですから本当に知識があって、そしてその知識を働かせる知恵のある人というのは、ますます自分の足らなさを知っているものであります。ですからさらに自分の知恵を成長させようとします。そして知識を求めます。その人を成長させる知恵が欲しいと願うものであります。そして知識は知恵にあって美しく働くっていうことができるでしょうね。知恵と知識というのはそのような関係にあります。ですから私たちはここで王の前にどのように権威を持ったものにです、権威者に対してどのような態度を取るべきか、まず先ほど言いましたように誓ったことは、これは神もそれを許された、神の前に誓ったことであり、人との誓いというのは神が聞かれていることであって、神とは関係ない、私は勝手にその人の約束や制約を破っていいということにはならないということをまず理解しておきます。なければなります。そのことを教えます。そして3節で具体的にさらに言います。知恵です。この世の知恵というのは何か、王の前から慌てて退出するな、悪事に加担するな、王は自分の望むままを何でもするから。王の前から慌てて退出するな、これはまあいろんな説があるんですが、王の前から慌てて退出する、王の前を立ち去るということは反逆の意思表示になるんだそうです。私たちはややもすると自分の権利や立場というものを主張します。そうするとたとえ王であってもそんな理不尽な、そんなこの命令なんか聞けるか、私には私の権利があり立場がある、それはもしかしたら知識で正しいのかもしれません。しかしそれをするなって言うんです、知恵は。なぜなら反逆者として思われてしまうから、イラン誤解を受けるってことですよね。このように教えます。これは知恵、この世の知恵であります。そのようにして自分が悪事に加担しているかのごとくに思われるような愚かなことをするなというわけであります。なぜならば覚えておかなければなりません。権威あるものは、権威あるものはつまり王は自分の思うままを行う力を持っているからだよ。じゃあ媚びへつらえというのかっていう話になりますが、ここで言っているのはそういうことではなくて、人の知恵で であっても権威者に対して勝手に自分の権利や主張してその場を立ち去って足で砂を蹴るような態度を取るということはやめなさい、そして悪に加担するようなことをしてはならない。まあ、ここをもしこの2節とつなげて考えるならばですよね、制約をしておきながら、王に従うという制約をしておきながら、そしてやめてしまう、それは悪に加担すること、言い訳はないということで、なぜならば神様がその制約をやっぱり知っておられるからというふうに、なそれを知るのが知恵だ。そしてさらに言います。 知恵用いることはどんなことかと言いますと4節であります。王の言葉には権威がある、誰が彼にあなたは何をするのですかと言えようかと言います。知恵は教えます。古代の王様は権力を握っています。しかも絶対的権力と言えるものです。王が言うことは言うこと行うことになぜと問うようなことはできない。王の命令にはまず逆らわないことが知恵であるというわけですね。たとえ王に仕える義務としての納税だとか徴兵または徴収っていうんでしょうか、人を集める、そういうことがあったとしても、王の権威っていうのは実はイスラエルにおいては典型的にそのことが言われますよね。イスラエルの民がサムエルじゃなくて預言者ではなくて王を他の国のように欲しいというふうに言いました。そうした時にサムエルは言うんですよね、王を持つということは大変なことだよって言うんです。で、そのどんなことかって言いますと、第一サムエルの8章の10節から18節11節からですか、 ありますね。こう言っています。そして言った、第一サムエルの8章の11節からですね。そして言った、あなた方を治める王の権利はこうだ。王はあなた方の息子を取り、彼らを自分の戦車や馬に乗せ、自分の戦車の前を走らせる。自分のために子らを千人隊の長、50人隊の長として自分の高地を耕させ、自分の借り入れに従事させ、武具や戦車の部品を作らせる。あなた方の娘を取り、香料作りとし、料理女とし、パン焼き女とする。あなた方の畑やブドウ畑やオリーブ畑の良いところを取り上げて自分の家来たちに与える。あなた方の穀物とブドウの十分の一を取り、それを自分の宦官や家来たちに与える。あなた方の奴隷や女奴隷、それに最も優れた若者やロバを取り、自分の仕事をさせる。あなた方の羊の群れの十分の一を取り、あなた方は王の奴隷となる。その日になってあなた方が自分たちに選んだ王の家に助けを求めて叫んでも、その日主はあなた方に答えてくださらないとこう警告された。それでも王が欲しい、王に従いますとこう言ったわけであります。ですからその神の前に王に従うと誓ったんだ。そのことを保護にしていい理由、やめていい理由は何一つない、従わない理由はないということを知恵は知っているはずだというわけであります。この神様は万事を自由に取り扱われます。人生はその神の下で生きるべきものであると私たちはかつて伝道者の書の3章で見ました。そこで、ところが今度はその自由を私たちは王と制約をしたんだっていうんです。独裁的王の下で生きることを制約した、そこの難しさがあるからといってもうやめたというふうに勝手に、やめてはならない。王の前から引き下がるようなことをしてはならない、逆らってはならない。それが知恵というものだというのであります。まあここを見ていきますと言いますよね、知恵のある者の心は時と裁きをだから知っているというんです。命令を守り従っていくならば災いはその命令を守り従っている者には訪れることはない。そのことを知恵は知っている。それでさらにです、じゃあただ単に言いなりになれば良いのかと言いますと、 そこに次に知恵があります。知恵ある者の心は時と裁きを知っているというふうにあります。ただ単に言いなりになっているだけじゃないっていうんです。すべてには時と裁きがあることを知恵は知っているので、今は言いなりになる、服従するということであります。ですからどんなことでも知恵ある者は、王の前に私たちは勝手にその服従します、従いますといったその約束制約を勝手に保護して、自分のそれを破ってですよ、自分の正当性を言うことはできない。じゃあ知恵ある者はどんなことを言われてもなすがまま、ただ単に逆らわない、一方的に服従するだけなのかというならば、言っています、時と裁きが本当の知恵のあるものは知っている、つまり神の御手に委ねるということのようです。知恵ある者の心は時と裁きを知っているので、神に委ね時を待てば待てるはずだよ。で、私たちは時と神の裁きがあるということをわきまえ知るものであるはずであります。神様はすべてのことをご存知であります。先ほど十二章をお読みしたように、すべてのことは神の前に明らかであります。ですから時と裁きと私たちは必ずあるということを知っているものが知恵あるものというふうに言うことができます。知恵深いものは潮時というものを知っているものだというのであります。時と裁きとわきまえているものだと伝道者は言うわけです。確かにそうですよね。私も失敗をしているし、非常にいけないんですけれども、子供を叱る時も年がら年中口うるさく叱ってますと、その叱ったことって効果なくしますよね。かえって反発になります。うるさがられます。そして憎まれるだけであります。私たちは人との付き合いにおいてもそうだと思うんです。パンと言われてパンと返す、それを一呼吸置く、または自分がどんなに不当な扱いを受けたとしても神様が明らかにしてくださるという、そして神様が時を見てその正しい裁きをしてくださる、そのことを信じて私たちは神の時を待つということができる人が知恵あるものだというふうに伝道者は言っているわけであります。今までこう知恵を取り上げてきました。やはりこの王の前に、権威ある者の前に知恵ある者とはどのような態度方法でこの世にあって王に従っていくのか、生きていくのか、知恵ある者とはこういうものだと2節から5節で話し、そして6節で一つの結論を出します。6節にこう言います。すべての営みには時と裁きがある、人に降りかかる災いが多いからだというふうに言っていきます。確かに私たちは一体いつ何が起こるかわからないような世に生きています。ちょっとこれは余談ですけれども、このことは本当にそうだなと思います。夕べ10時過ぎに突然携帯にこの緊急速報っていうのが出まして、長野の北部を中心とした地震が起こった、予測されないかったことのように思われますが、まあ後からいろいろ理屈はくっつけるんですが、 まあ余談ですけれども、今連絡は何もメーリングリストにも載ってきておりません。私も連絡を取っておりませんけれども、ぜひ祈っていただきたいと思いますが、長野の教会、そしてまた上越もそうですね。そして一番強かった、被害が大きかったのが白馬村の付近だというふうに言われています。白馬村と言いますと、永田さんたちご夫妻がペンションを築いてやってらっしゃいます。本当にどうだったかなと案ずるわけでありますが、ぜひ祈りに覚えていきたいなと思います。そのように人はこれから起ころうとすることを知ることはできません。でもこれは自分、人間が追わなければならない事実であります。思いもかけないことが起こる、これは現実であります。ですから今絶対的な力を持ち、何でもうまくいっているように思い、またある人は自分ほど惨めな立場に置かれている者はいないと言って、自分の今の境遇を恨み、そして嘆くかもしれません。しかしそれにがいつまでも続くわけではない。ずっと悪いものが繁栄して自分だけが嫌な思いをし続ける、これが一生続くかのごとくに思えるかもしれないけれども、しかし伝道者は言うんです。先はわからないよ、全ての営みには時と裁きがある、人に降りかかる災いが多いから。だからこの私たちは絶対にこれだけやっていれば安全、このあの人はずっと悪いことをしても、私にこんなひどい仕打ちをしても、そのまんま楽しく愉快に過ごしているように思えたとしても、それが続くなんてことは誰も言えないんだよと伝道者は言います。なぜならば人に降りかかる災いは多いからだと、その理由を述べていきます。人はある意味で王ある権力者を、権威あるものを公然と無視することでしょう。でもそういうふうに言ってわざわざ自分に困難を求めなくても、自分で自分の撒いて自分を嫌な状況、不利な状況に追わなくても当然なります。だから何か自分で、決着をつけるというふうな短略な、その仕返しのような短略的なことをあなたが今すべきではない。それは神に任せなさい。神には時と手順があるんだよ。私たちには分からないかもしれないけど、神様のなされる方法がある。で、私たちはそうじゃなくてね、もうこう攻撃したらすぐ返す、そしてその結果が相手に現れないと自分が何か惨めに思う。でもそうじゃない、神様には時と手順、つまり方法があるんだということを私たちは十二分に知っているはずであります。そこに委ねることが大切なのではないでしょうか。ですから結論的にさらに言います、続けて言います。七節、そのことを言います。何が起こるかを知っている者はいない、いつ起こるかを誰も告げることはできない。それはあの権威ある王であったとしても、その何が起こるか、その王も計画し計画通りにいかないし、またこれから王自身の身に起こることがどんなことか、何が起こるか、それを知ることもできない。それをまた王であっても知らされていない。人間にとってこの将来何が起こるかわからないということほど私たちを戸惑わせるものはないでしょうね。そして私たちはそこで それも神がご存知であり、神がなされることなんだということを知らなければ、将来に対する失望となっていくしかないでしょう。それは神を知らないという無知から来る失望と、また不安であるということを知らなければならないことを教えられます。私たちはこの中でさらに続けて言います。その点、確かなことが8節です。風を支配し、風を止めることのできる人はいない。何が起こるか知らない、誰もそれを告げることができないという内容、具体的なことの一つとして、風を支配し、風をやめる止めることのできる人はいない。この風っていう言葉は、レイ、ルハという言葉で、レイとも訳せます。で、このことからさらに続きにありますよね。死の日も支配することはできない。この戦いから放免される者はいない。悪は悪の所有者を救い得ないと言っています。ですから、この風を支配することができないということは、その霊を、その人自身の命そのものをに対して止めたり出したりすることは、たとえ王であってもできない。誰もできない。王であってもできない。誰もこのことについては逆らえない。つまり、命を長らえるために様々な知恵を用いて、恐れる権威を持った王であっても、自分の死の将来いつ来るかということを知っていることはないからであります。どんな王であっても、死という戦いから逃れたり、その死に対する勝利をすることをできる者はいない。でも一人いますよね。死に勝利された方は、死から復活されたイエス・キリストです。このお方以外には誰もこの命について、死について、私たちはとやかくすることはできない。この止めるっていうのは閉じ込めるという意味でして、その死というものをですね、霊が私から出ていかないようにこう押さえつけておくなんていうことは誰もできない。ですから、死の日を、死ぬという日を誰も支配できない。死ぬことを延ばすことも、そしてまた死ぬということをとどめることもできない。霊をとどめることができないからだと言います。そしてそれだけではなくて、誰もこの死との戦いから放免される者はいない。解放される者はいない。全ての人がこの死に向かっていかなければならない。これが事実である。全ての人は、そしてことごとく敗北する以外にない。ましてや、悪は悪の所有者を救い得ない。死から救う、どんなに悪が賢く働き立ち振る舞ったとしても、この死から逃れることができない。まして、この、これを罪という関連して考えていいのかちょっといろいろ議論があるんですが、罪ある者がその死を免れることはないと意味訳する人もおります。悪を行い、罪を行い続けて、そして罪そのものによって、悪知恵によってその人を救い出すなんていうことはありえない。罪は、悪は悪のゆえに、その悪を行う者を裁かずにはおられない。これが知恵ある者の知識である。本当の知恵っていうのは、そこに至らなければならない。この世にうまく立ち振る舞って、息を長らえさせる、命を長らえさせる、そんなに長けたとしても、またどんなに権威を持つ絶対的な王であったとしても、将来起こることはどんなことか何もわからない。ましてや、死ぬということについては、将来そのことについて自分でどんな財力を使っても、どんなにこの世の王が権威を主張しても、それを支配することはできない。 計り知れぬものである。その計り知れないということをもってへり下っていくのが人間の知恵というものである。火の下のことであり天の下のことは風のように捉えようがなく、これという革新的なものはない。だから私たちは恐れるものを恐れる以外にない。じゃあその恐れるものとは何かというのが12章の13、結局のところもう全てが聞かされていることだ。神を恐れよ、神の命令を守れ、これが人間にとって全てである。私たちは知恵というものがどんなにふさわしいものであるかを知っております。しかしこの世の処世術でうまく生きていく知恵をどんなに持っていたとしても、またどんなに権力があると言ったとしても、力があると言ったとしても、その人は知らなければならない。先のことはわからない。それを知っているものが知恵あるものだというのであります。そして9節、私はこのすべてを見て、火の下で行われる一切の災いが人を人をして支配して災いを与える時について私の心を用いた。これが一つの締めくくりのようであります。人が人を支配して災いを与えられる時について、私はこの世においての知恵ということについて、教えた。でもそれもこれは火の下で行われていることでしかない。もっと私たちが心を止めなければならないのは、全てをご存知の神を覚えるということだけなんだ。それ以上に知恵はないというのであります。私たちはこの世が全てだと考えてはなりません。今ある事柄がずっと続くと考えてはなりません。自分の境遇や相手の境遇に対して羨んでも卑屈になってもなりません。それは誰も神の御心のうちにあるその技を全て知り得るものはないからであります。ただ私たちはこれだけを知っています。死に対して勝利されたイエス・キリストの贖いを受けているものである、神の愛の中に生きているという、その最終的な知恵を私たちは知っているものであります。それを知っているものとして顔に輝きを表す歩みをしたいものであります。そのような人格を私たちの内側に、本当の知恵を持って生きるものでありたいものであります。私たちは根本的なしつこいようですが、問題の解決を知っているものであります。その知恵を得ているものであります。それにふさわしく、私たちは内側から顔の輝きを照らし、人に知られる。その意味で人に知られるものでありたい。そんな知恵を私たちは豊かに養い育てていく、このことが私たちにとって今必要な点ではないでしょうか。一言お祈りいたします。愛する父なる神様、ひとときを感謝いたします。知恵は親しいものです。しかしその知恵も単なる処世術であってはなりません。私たちは本当に根本的な問題に対する知恵を、解決の知恵を知っておりますし、得ています。その点にどうか目を向けて、私たちの生き方、歩み、顔の輝きを持ってそれを証ししていくことができますように、またそれを意識してキリスト者として顔を輝かし、顔を柔和にするものでありますように、主がそうしてくださることを願って、イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。